オープンスペース2019で彼女の権利、フランケンシュタインによるトルコ人、あるいは現代のプロメテウスを展示している青柳夏実です。この作品は自動チェス人形として18世紀にヨーロッパを賑わせたボルフガング・フォン・ケンペレンのトルコ人のリサーチをもとにしたエッセイです。当時トルコ人はほとんどの試合で勝利を収め、人々の関心を集めましたが、ケンペレンが所有している時代にはその仕組みについて解明されることはありませんでした。しかしケンペレンの死後、トルコ人はメルツェルの手に渡りました。メルツェルは現在メトロノームの発明家として知られていますが、当時別の人物により発明されたメトロノームを改良し、特許申請するなど発明の所在を考えてしまうような人物でした。メルツェルがトルコ人を披露するようになってから、数々の紙面に改名する記事が掲載され、オートマトンの中に人間が入っていることが判明したのでした。特にエドガー・アラン・ポー、メルツェルの将棋指しはポー自身の囲碁の小説にも影響したと言われています。メルツェルが行っていた興行では、中に入っていたチェスプレイヤーの証言もあり確実性がありますが、ケンペレンの時代は闇に包まれている部分が多いです。トルコ人に入っていたのはセムシの小人だったかもしれないし、今の私たちが入っていたかもしれません。19世紀にはラッタイト運動という機械破壊運動が起こりました。そうして私たちは人間という機械ではないと架空の青年ネットラットは現在まで叫び続けているのです。ケンペレンは単なる工業に使う人形を作ったのではなく、怪物を生み出した錬金術師とも言えるでしょう。ロバート・ウォルトンという探検家の手紙によって怪物は再発見されることになりました。メアリー・シェリーは19歳でフランケンシュタインの怪物を生み出したのです。ケンペレンがトルコ人を、フランケンシュタインが怪物を想像しますが、生まれたものは創造主プロメテウスの思惑を超えて手からこぼれていきます。創造主にあるはずの権利は怪物たちの手によって、または重なる本案によって曖昧になっていきます。フランケンシュタインの怪物は自身に寄り添う女性を想像してほしいと願いました。しかし彼女が作られることはありませんでした。メアリーもフランケンシュタインが発売された当初は自身の性別を隠すように匿名で発行を行いました。女性であることが作品に影響を与えてしまう時代だったのです。19世紀以前に生まれた物語を翻案してメディアテクノロジー、権利、性別に接続し、現代における人間の条件をめぐって手紙を綴る手で考えます。